じゃあ山根さん、今日もどうもお疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
今回はですね、山根さんが気になったセリフとか、お好きなセリフをちょっとお伺いしたいなと思いまして、
やっぱりさつきがね、お姑さんと心が通うようになったっていうんでね、お母さん今までは娘ばっかりをね愛してさつきさんに冷たく当たってたのに、なんか今になってみると後楽で15年も働いてきたね嫁には遺産行かなくって、娘たちの方に行ってしまうっていうことでカンカンになってんのよ、それを聞いた時私は本当に後楽にお嫁に来てよかったと思うっていうセリフはね、本当に嫁姑が人と人としてね、人間として心を通わせられる状況になったっていうのが分かって、でその後それを受けて大吉がね、家族にはそのちょっとしたことでバラバラになってしまう家族と何か危機になって、だからそれがかえって結びつくきっかけになるような家族があると、なんかすごく家族について考えさせられますよね。
あ、そうですね、それは僕は今回すごくそういうのが、陽子と長子とかのあたりにもなんかあったりして、岡倉の中でもなんか結構深い家族の会話っていうか、セリフがあったんじゃないかなっていうふうにこう思いました。
だからそのやっとさつきがお母さんと理解し合えたんだ、大事なのはそのことなのだよ、家族の温かささえあればどんなことにだって耐えられる、乗り切れるさっていうね、なんか、励ましもね含めて、橋田さんの家族観っていうのかな、なんかそういうのが出てるのかなって気もしますね。
そうですね、そうですね、だからそう今までちょっとちょっと辛い親子嫁姑の関係が、ここで一つ一段落したっていうことですよね、でまたこう一方そのもう一つ別の家族では嫌な感じになってる弥生さんのところは、その対比というか、
そうですね、弥生さんのセリフ読んでると私切なくてね、もう働く女性はセリフみんなぐさっとくるんじゃないでしょうかね、
そうですね、だって旦那さんもきつい、子供2人もきつい、
子供2人がね、だからそういう意味では弥生さん今までどういう子育てしてたのっていうのがあるんだけど、だけど多かれ少なかれ働いてると何かと家族に対して後ろめたさ感じている女性は多いと思うし、あれほど露骨じゃなくてもね、なんとなくなんか申し訳ない気持ちを抱きながら働いてる女性も少なくないだろうな、だいぶ世の中変わってはきてますけどね。
僕その切ないなと思ったのが、弥生さんが岡倉にこう立ち寄るじゃないですか、なんかみんなの顔を見たかった、なんか優しい気持ちに包まれたかったっていう風なあれがねあって、その後家に帰るんで、
ね、お母さんがあんた疲れてんじゃないのって言って、それ長子がお姉ちゃんコーヒー入れてあげようかって、その言葉でね、彼女は本当に家族って本当はこうでありたいと思いながら帰ると違う現実が待ってるっていうね、
そうなんですね。でそういう家族もありつつ、節子と大吉のこの夫婦の、感じもすごくなんていうかこう微笑ましいというかですね
私トイレの電球の話、
笑います
ね、暗いと「湯を足せませんか？」って
あの辺のなんかこうあれは何なんですかね、こうなんかこうお互いに言い合いながら まあ、見てて微笑ましいというかそうなんかブツブツ言い合ってるっていうか、
あれも古典的な夫婦のあり方ですよ ね、まあ、そうですね、かつてのね。
そうですね。それ でその後に節子さんが言うんですよね、あのお父さんと一日中顔つき合わせてる時がいつか来るのかと思ったらゾッとするわ母さんっていうの、
はい
はい、あれはもうすごく身につまされるというかですね、
うんうん、また男性もぐさっと来るかもしれないけど女性も、うんまあ、心当たりある人もいっぱいいると思いますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
まあ一日中ゴロゴロテレビ見てるんだものっていうの定年後の、ね、サラリーマンはなんか身につまされますよね、
でもそのあれもなんていうかなこの、陽子がまた出ていくところもすごくもうそこまでして出ていくのかっていう、まあ、ちょっとドラマチックなんですけれどもまたそれに対しての大吉お父さんのリアクションもすごいなんかこう激しくてエネルギッシュな家族だなっていうふうにこう思いますね。
いや陽子がね本当にちゃっかり娘でね、うん、なんか、うん、本当になんかいろんな人間の典型みたいなものをいっぱいこう見せてもらってる感じがするわね、
うん、そうですね、そうですね、そうです。なんか いろんなセリフがこうリアルというかですね、多分橋田先生は周りにいろんな人たちいてそのいろんな人たちからいろんなことを聞いてそれが自分の中で熟成してセリフになってるのかなとかいうふうにも思ったりなったりもしてですね、うん
うん、やっぱり人の話をいっぱい聞いてそれをご自分の中で醸してらしたんですかね。
うん、そうなんじゃないかなというふうにこう思いますね。節子さんがですね、陽子のことを、まあ長子はなんか甘やかして、うん、育ったっていう、でその陽子は、まあ、なんていうかそのしっかりした文子とその長子の間だったんで、あんまりこう自己主張できない子供、
そうそうそう、
どこがっていう感じがしますけれどだからお母さんから見るとそういうふうに見えてたんだなっていうふうにこう、うん思いますね。
あのセリフ読んでるとね、あ確かにね、親から本当に自分のこの本当の姿って見えないもんだなっていうのはね、うん、よくわかる気がしましたよね、うんうん、親から見える子供の姿っていうのは客観的に見た姿とはちょっとズレが大きい。
そうですよね。そうそうそう。それでなんかこう非常陽子さんというのは非常にこう他の子たちとは違った価値観を持ってらっしゃるなっていうふうに、うん、その太郎というその恋人とのその関係性というか付き合い方にしても、うん、そのなんていうかこう対等な恋人とかいうふうにこう言ったりして、うんうん、他の人たちとは違うものがある。だから長子とかはなんていうかこう打算じゃないけれどもその相続の話にしてもその相続っていうのは結局その親の介護なんだからっていうふうにこう言ったりなったりすることがある中で陽子はまた違うことを考えてるっていう。
でも面白いと思ったのはね、その5人誰が継ぐって必要ないじゃない、ね、うん、5人だから、うん、順番に回ってもらえばね、うん1年2ヶ月親の面倒見ればいいだけじゃないっていう、ああいうすごく合理的にね考える、ああいう考え方っていうのもこの時代なかなか先端的だったんじゃないかしらと思って。
そうですね、まあ今でも先端的かもしれないですけれどそうそう、ああいう話はきっとまあ、僕の周りにもそういう似たような状況はあって、その順番に継ぐっていう兄弟の中でその話をするっていうのはありまして、だからまあ、うん、そうだから そういうこう何ていうか頭で考える部分と、うん、それからその気持ちでどうするか
う、ね、
っていう部分と
情っていうのがね、だから陽子は玉子おばさん あれだけ世話になって養女になるって、玉子おばさんへのなんか思いがあって養女になるって言ってるのかなと思ったら、いやなんだ太郎がいたんだっていろいろでもちゃんと背景が書いてある
んですね。そうですね。何かあった時は玉子おばさんからお金もらうみたいなこと、あれをねお母さんに言うとですね、カチンときますよね、お母さんです
。そうですよね。ええ、でこのうちのあるものはいらないからね。あ、
そうそうそう、さばけてるところさばけてるっていう、
なかなかの面白い人物ですよね。
なんかその山根さん的にそのまあちょっとお好きなセリフは先ほどお伺いしたんですけど、なんか他に、うんありましたか？なんか
気に、いや私今日はねその弥生さんの私だってさたまにはあったかい人たちの中で優しい気持ちになりたいって言って、うん、弥生あんた疲れてんじゃないの、疲れたなんて言ってられない、いろんなこと乗り越えなきゃ何にもよくはならないんだもの、うん、弥生姉さんコーヒー入れてあげようか、ありがとう、優しいんだ長子、そういうこと言ってくれる人このうちにしかいないもんねって、あーこの切なくてね、
そうですよね、うん、そうですよね、
もう泣きそう。
そうですよね。それでやっぱりその橋田先生っていうのは構成の橋田須賀子っていうふうにも言われていて、うん、だからそういうこう切ない部分があったらその後にさらにこう追い打ちをかけるようなシーンが用意されてる、必ずそうそうそう、何かあるとその後に必ず何かが用意されてるという、
龍が鍋を叩きつける
って、そうそうそうそうそう、ね、そうなんですね。でそのだからあれですよ、この最後には龍のお母さんがやってくるっていう、
そうですよね、すごくね、うん、どんなお姑さんが来て怖い目に遭うんだろうってでね、
う
ん、何かこう次回を
そうです、ね、
ぜひ見たいっていう気持ちにさせますよね。
でそれで橋田先生はそのまたちょっとそのいろんな予想を裏切るようなことを多分用意されてるんだと思います。
期待ですね、
はい、ということで、
はい、
今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい。